で今日はヨハネによる福音書の17章の6節から19節までを見たいと思っております。で先週からこの17章のイエス様のお祈りに入っておりますけれども、これはイエス様のこの大祭司のお祈りというふうに昔から言われているところであります。神様と、教会の間に立って、で世に至るまでのですね、まで教会が支えられるようにということを神様に祈るという意味で、祭司の働き、まあ、大祭司のお祈りだというふうにも言われているところであります。ただしこのヨハネ福音書に一般に共通することですけれども、これ非常にまとめづらいと。書いてあることを一文一文はそんなに難しくはないんですけども、この段落で一体何を言っているのかっていう点で言いますと、大変にまとめづらいというところがよくありまして、今日のこの6節から19節も非常にこのまとめにくいんですね。ですからいろいろな仲介書などを見ましても、どうまとめるのかっていうことは一つの重要なですねポイントになっております。で皆様もし紙と鉛筆ねで、家をお帰りになりまして、ご自分でここのところどこがポイントで何を要素としているのかってことを一度お読みくださったら大変いいのではないかと思っております。で私自身も何度読みましてもこう非常にまとめづらいんですが、主に3つにこうまとめまして、それに従ってお話をしたいと思っております。一つはですね、弟子たちはこの世に属していないということね、これをイエス様は何度か語っておられます。14節を見ましても、後半、私が世に属していないように彼らも世に属していないからです。16節でも、私が世に属していないように彼らも世に属していないのです。彼らは、まあ、弟子たちは世に属していないと、こうイエス様ははっきりと語っておられるのであります。で2番目はですね、それゆえということなんですけども、それゆえこの世にある彼らを守ってください。11節を見ますと、私はもはや世にいません、彼らは世に残りますが、私は世にもいなくなる、彼らは世にいるんだと、ね、残るんだと、私は御元に参ります、聖なる父を私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください、彼らをぜひ守ってください。これイエス様のこの箇所の祈りの2番目のポイントであります。ですから私たちはイエス様によって、この祈りによって世の終わりまで守られていると、安心感を持つことができるのであります。で3つ目の点、3番目の点でありますけれども、19節、この段落の最後でありますけれども、彼らのために私は自分自身を捧げます、彼らも真理によって捧げられたものになるためです。で彼らを真理によって捧げられたものにしてください。捧げる、誰に言ったら神様にです。イエス・キリストも神様にご自身を捧げた、彼らも神に自分を捧げるものにぜひしてくださいと、こうイエス様は祈っていらっしゃるのであります。彼らは世に属していない、それゆえ彼らを守ってください。守るということは彼らを捧げられたものとしてください、そういうことなんです、まあ、この3つにまとめて今日のところはもう話をしたいとこう思っております。で世に属していない 最初の点でありますけれども、彼らは弟子たちは目の前にいるのはユダを除く11人の人たちでありますけれども、彼らは世に属していない。どういうことか。第一の点は6節にありますけれども、世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました、神の名を表しましたとこう書いてあるわけなんです。神の名を表した、その意味でありますけれども、私は今井進むという名前を持ってますし、皆様もそれぞれ名前をお持ちでありまして、初めて会った時には今井進むでというふうにね、名前をこう伝えるってことはありますけれども、聖書で神様がその名前を伝えるというのは特別であります。名は体を表すということを時々私たちも言いますけれども、もうまさにその言葉通りでありまして、神様がご自分の名前を明らかにするということは、実は名前だけではなくて神様ご自身を明らかにするということに等しいのであります。大変有名なところは、旧約聖書でモーセがイスラエルの民をエジプトから救い出す、そのために神様がモーセを送り込むと、エジプトにね。だからモーセお前行けよと言った時に、モーセは散々嫌がるわけなんです。でエジプトに行っても、ね、神の民のところに行っても、その神の名前は何て言うんだと聞かれるに違いありませんから、名前を教えてくださいとこうモーセが頼むんですよね、神様に。なんか不思議な感じがしないでもありませんけれども、すると神様は私はあってあるものだと大変有名なご自分の名前をこうモーセに明らかにするわけなんです。でそれによって、何を言いたいのかと言いますと、私はあってあるもの、すなわちいつでも必ずお前たちと一緒にいるからな、いつどんな時でもあなた方と共にいる、そういう意味で私はあるというものなんだとこう神様はモーセに語るわけなんです。でそうやってモーセはエジプトに行ってイスラエルの民を救い出すんですけれども、その時のさまざまな出来事を通して、イスラエルにとって神様はどういうお方であるかということをこういろんな出来事を通して教えていくわけなんです。この時に昔の先祖アブラハム、イサク、ヤコブの神であったっていう神様がヤハウェ、主なる神様としてイスラエルによく教えられる、難しい言葉で言えば啓示される、ご自身をはっきりと表す、でご自身を表すということは救いを明らかにするということでありますから、神様とその救いとをこう明らかになさった、その時に私はあってあるものだと新しい名前をお与えになったのであります。その名前はこのイスラエルの人たちはあるいは弟子たちもよく知っているわけなんですけれども、それとはまた別の意味で、ね、6節では私は皆を、神様の名前をちゃんと彼らには明らかにしたんですと、表したんですと、こういうふうに言ってるわけなんです。これはどういうことかと言いますと、イエス様によってはっきりと神様の啓示が新しい段階を迎えた、啓示が進展した、神様がご自分を新しい形ではっきりと表したということなのであります。どういうふうに表したんですかというと、御子イエス・キリストを通して神様はご自身を表したのであります。イエス・キリストを通して神様が私たちを愛しておられることをはっきりと示したのであります。その愛し方は御子を十字架にかける、すなわちご自身が犠牲を払うことによって、ご自身を人々に与えることによって私たちを救うと そういう方であることがはっきりとこの時にイエス様を通して明らかになったのであります。それで私たちは神様と言って祈るだけではなくて、イエス・キリスト私たちの救い主とはっきりと知って、その名前を呼んで祈ることができるようになった。イエス・キリストとはっきりと名を呼んで神様を賛美することができるようになったと同時に、聖霊も私たちが崇めるべき祈るべきはっきりとした対象なんだと、神様なんだってことも明らかになりまして、まあ難しい表裏の言葉で言いますと、三位一体の神様、父なる神様、御子なる神様、聖霊なる神様という名前で神様のお姿で私たちを救う神様として現れたのであります。皆を表した神様の新しい姿を表したのであります。そしてこの名前を、この神様と救いを弟子たちは受け入れることができたのであります。はっきりと受け入れたわけなんです。ですから世に属していない、世に属していればイエス・キリストが救い主だなんてことは決して受け入れないはずなわけです。で、皆様もイエス様を救い主として信じて、ね、それを本当に喜びとしてこう礼拝に集ってくるということを考えますと、世に属していないということになるわけなんです。まあ、世に生きていますけれどもね、世に属するものではないということなのであります。これを喜びとするか誇りとするか、ぜひ誇りにしていただきたい、喜びにしていただきたいと思うのであります。続けてこの6節で、彼らは御言葉を守りましたとこう書いてあります。御言葉を守った、ヨハネ福音書で言いますと、ヨハネ福音書の中で神様が様々、イエス様が様々な語ったことを守りましたということになりますけれども、もう少し広く取りますとね、弟子たちは神様の言葉を守った、福音を守った。今でこう適用しますと、聖書、神の言葉をちゃんと守ったということなんです。それ喜んで守った、いやいや守ったのではなくて本当に喜んで守ったというのであります。それゆえ教会にイエス・キリストの福音がこう委ねられているという言い方もできるんですよね。教会はちゃんとその御言葉を守っているのであります。という点で、まあ、世に属しているのではないのであります。それからこの8節のところにも書かれておりますけれども、なぜなら私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らをそれを受け入れて、次でありますが、私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからです。目の前におられるイエス・キリスト、このあと十字架にかけられ復活なさるわけなんですけども、このイエス・キリストとイエス・キリストに起こったこと、これはどこから出てきたのかというと、神から出てきたものなんだと。私が身元から出てきたこと、身元っていうのは神様の身元ですね、天からということであります。すなわち神の御子であるということ、神の御子が救いの御業を成し遂げたということを信じたというのであります。神からの救いなんだ、それは うちのお父さんも一生懸命頑張って家を守ってくれるし、私が困ってると助けてくれるし、子供もお父さんと言って信頼していると、そういう意味では、まあ、そういうふうになれば大変喜ばしいことでありますけれども、お父さんは家を守ってるっていうことになるわけなんですが、そういう意味で人が人を守るということ、人が困っている時に人を助けるということはたくさんあります。でもそういう救いとか守りとは違って、天から来た救い主なんだと、天からの救いがイエス・キリストのあの出来事なんだと、それをはっきりとこう受け入れたということなんですよね。信じたとこう書いてあります、8節、あなたが私をお使わしになったことを信じた。これを信じたのであれば、天の秘密を握ってるわけでありますから、神様がご自身を表したその神様とその救いをしっかりと握ってるわけでありますから、やっぱり世に生きていても世に属するものではなくて、天に属するものであるわけなんです。でそこに救いと自分の安心を得ているわけでありますから、でこの9節なんですけれども、彼らのためにお願いします、彼らのためにお願いします、世のためではなくて、世のためではなくて彼らのために特別にお願いしたいというわけなんです。で彼らとは何者かと言いますと、彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。なんか不思議な言い方なんですよね。私のものはあなたのものだ、あなたのものは私のものです。ずっと昔、ひょっこりひょうたん島ってね、テレビがありましたけど、私幼稚園で見てたんですけど、俺のものは俺のもの、お前のものも俺のものだって、虎ひげっていうね海賊がしょっちゅう言ってたんですよ。子供ながらに、俺のものは俺のもの、お前のものも俺のものだって、うわ面白いなと思って、ここは、ね、私のものは全てあなたのものです、ね、あなたのものは私のものです。すなわち父なる神様とイエス・キリストが弟子たちを共に自分のものとしているわけなんです。イエス・キリストはご自身の十字架の贖いを通してご自分のものになさったわけなんです。でもこれは私のものだっていうだけではなくて、あなたのものなんです。まあ、喧嘩してるわけじゃありません。両親がこの子供は俺のものだ、お前のものじゃないって言って喧嘩してるわけじゃなくて、イエス様も父なる神様もこの弟子たちは私のものだと、はっきりとその所有権を主張しているのであります。ですからやっぱり私たちはイエス・キリストのものであって、まあ、世に属しているわけではないのであります。だから安心して私たちはイエス・キリストを崇めることができる、自分の救いにを疑うことはないわけであります。で10節の最後のところ、私は彼らによって栄光を受けました。彼らによって私は栄光を受けたんだ。これも考えてみますと、ちょっと分かりづらいですね。イエス様は彼らによって栄光を受けた、弟子たちによって栄光を受けたというのであります。どういうことかと言いますと、彼らがイエス・キリストを本当の意味でね、褒めたたえたということなんです。イエス・キリストを賛美した、イエス・キリストを誠の神であり、イエス・キリストにおいて神の救いが 私たちのところへ届いたってことを知って信じてイエス・キリストを称えたということなのであります。でイエス・キリストを称える、これは考えてみますと教会だけですよ。本当の意味でイエス・キリストを称える、そのためにまあ教会があるわけなんです。で教会で礼拝で何をするんですかと言いますと、やっぱりイエス・キリストを賛美するんですよね。礼拝も祈りも献金も称える行為であります。それを彼らが初めて行ったわけなんですね。まあ、初めてイエス様はご自分をこの弟子たちに明らかになさったわけなんでありますけれども、だから当然といえば当然なんですけれども、その中からイエス様を裏切る者も出てきたわけなんですけれども、ね、知ってイエス様を裏切るのではなくて、知って受け入れてイエス様を称えた、それによってイエス様は栄光を受けたわけなんです。本当に救い主としての栄光を受けたわけなんです。そりゃ人からまだまあ言ってみれば右も左もわからない弟子たちなんですけれどもね、だからその弟子たちから栄光を受けたことが称えられたってことがどれほどの意味があるのかっていうふうに意地悪く思う方は、まあ、いらっしゃらないと思いますけれども、イエス様はイエス様として神の子として誰から称えられなかったってそれは神としての栄光は持っていらっしゃるんですけれども、そんなことではなくて、そのことを知って信じて心からイエス・キリストを褒め称えたのであります。それをこの弟子たちが行ったわけなんです。ですからやっぱり世に属するものではなくて、キリストのもの、神に属するものであるわけなのであります。このように地上の教会はイエス・キリストを知ってイエス・キリストを褒めたたえますから、教会はイエス・キリストの代理人、地上においてイエス・キリストを最も鮮やかに指し示すキリストの代理人、これが教会であります。でこういうこの教会ができたので、イエス様はそれじゃあもう俺はいなくていいよな、あとは頼むぞと言って天にお帰りになったわけなんです。ちゃんと聖霊も送るから、助け主も送るから、もう俺はいなくても大丈夫だ、俺のことは君たちがちゃんと証ししてくれよなと言ってお帰りになったのであります。このように彼らは世に属していないとイエス様はおっしゃって、世と非常にこうなんて言いますか、対立的な関係と言いますか、そのようにイエス様はここでは語っていらっしゃるんですけれども、他のところを見ますと世とイエス様の関係、神様の関係違ったように書かれているところもあります。大変有名なところはヨハネ福音書の3章の16節でありますけれども、ヨハネ福音書の3章の16節では、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ここは世を愛した、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛されたとこうも書かれておりまして、なんか違うなっていうふうに思う方もいらっしゃるんじゃないかと思います。世というのはヨハネ福音書でどういう意味が持っているかといいますと、神様を知らない、神様を知らずに生きる、そういう生き方、まあ、そういう原理といいますか、それを世として表しているわけなんです。で、その神様を知らない生き方、原理、 この世の中に御子をお送りになったわけなんです。で、一人一人はやっぱり世とは違うんですよね。一人一人は、世の中に生きている一人一人はこの世とはやっぱり違うわけなんです。どういうことかと言いますと、男性と、まあ、女性とこういうふうに分けますとね、男性には男性の、女性には女性のある特徴があるわけなんです。この間、新聞見てましたら平均寿命って出てくるんですよね。そうすると男性はやっぱり早く死ぬわけです。でも 81.9 歳までがこれ平均寿命だそうです。女性はって言いますと 87.26 平均だそうです。これ女性の平均、男性の平均といえばそうなんですけれども、一人一人を見ていきますと、ね、この教会で一番の男性ですと中山義郎名誉長老ですけど90歳超えてます。中山奥長老も、西川長老も90歳超えてます ね。男性はっていうと数値は出てくるんですけれども、一人一人を見ますとね、やっぱり違うんですよね。女性も平均は87歳ですけれども、一人一人を見ますと早く亡くなる方もいれば90まで100まで生きる方もいらっしゃるわけ。男性の、あの平均身長はって言いますとね、それは女性よりも高いんです、全体としては。だけども女性のバレーの選手で私より背の高い人いっぱいいますよ。私も高い方、184センチ、年によってちょっと違うんですけどね、185になったり184になったりするんですが、でも私より高い女性もたくさんいるんですよね。というふうに弱と言って一人くくりにすれば、その世の原理は神様を知らずにとなるんですけども、一人一人を、ね、取り上げていけば、その中からイエス様を信じて、ね、クリスチャンになる方がたくさん出てくるわけ。という意味では神様はこの世を愛して、ね、イエスキリストをお送りになって、一人一人イエス様を信じてキリストのものになるようにということを本当に願って御子をお与えになったのであります。ですから今日のところでイエス様があなた方は世に属していないんだとこういうふうにはっきりとおっしゃるんですけれども、一人一人を見てですね、あの隣の人は世に属してるからイエス様には救われるわけないわな と勝手に決して決めてはいけないわけなんです。私たちは世に属していない、それははっきりしてるんですけども、あの人は今教会に来ていないから世に属してて、ね、救われるわけはないんだ、それは決して言っちゃいけないわけ。一人一人その中から神様が信仰を与えになってキリストのものとする方がたくさんいらっしゃるわけなんです。世に対して私たちは福音を述べ伝えるのでありますから、この意味で世に対して神は御子をお送りになったのであります。さて2番目の点、守ってくださいとイエス様が祈ったことでありますけれども、11節、私はもはや世にいません。まあ、まだ厳密にはいるんですけどね、もうイエス様としては十字架におかかりになってことは半分済んだと、そういう心境になっているわけです。私はもはや世にいません、で彼らは世に残ります、で私は身元に参ります、聖なる父を私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。いなくなる、彼らは残る、守ってください。何によってか、皆によって彼らを守ってください。この皆によって守るというのも考えるとちょっと難しいですかね。けれども 12節でもイエス様はご自分についても同じことをおっしゃっております。12節、私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。名前によって守ったと、こういうわけ。名前によって守る、ちょっと難しいですけれども、神の名をみだりに唱えてはならない10回の第3回、あそこにも港出てきますけども、特別ですよね。名前は先ほど言いましたように体を表す、名前は神様ご自身を表すと、特別な意味があるんだとこう言いましたけども、そう考えますと皆によって守るというのは、神様が神様のお力によって、神様ご自身によって守ってくださいということとほとんど同じだと思います。まあ、人間的な言い方をすればね、神様あなたの名誉にかけてぜひこの彼らを守ってください、イエス様も私の名誉にかけてその名に恥じないように弟子たちを今まで守ってきたのですから、父なる神様その名に恥じないようにぜひ守ってくださいと、おイエス様祈ってらっしゃるんだと思うんです。神様の全てを持って彼らを守ってください、この世からと。そうか、私たちはもう神様の、父なる神様のイエス様の名前、その名誉にかけて守られているということを知っていただきたいと思うのであります。で、3番目でありますけれども、彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。これについては15節にもこう書かれております。私がお願いするのは、神様を守ってくださいとこうお願いをするのは、彼らを世から取り去ることではなく悪いものから守ってくださることです。守ってくださいと言って早く身元に彼らを召してください、身元に引き上げてください、世から取り去ってくださいということを祈ってるんじゃないんだと。悪いものから守ってくださいということなんだというわけなんです。まあ、そういう心境になるということはありますけれどもね、もう世から御国に召してくださったらどれほど嬉しいことかと、そういう心境になることはあるかもわかりませんけれども、イエス様は世から御国へと引き上げてくださいと祈ったのではなくて、悪いものから守ってください、なぜですかというと、やるべきことがあるからなんですよ。地上でやるべきことがあるので守ってくださいねと祈っておられるのであります。17節では、真理によって彼らを聖なるものとしてください、あなたの御言葉は真理です。真理、すなわちあなたの御言葉によって彼らを聖なるものにしてください、性別してください、神に仕えるものにしてくださいということなのであります。御言葉によって、真理によって神に仕えるものにぜひしてください、いよいよそうしてくださいということであります。真理によって捧げられたもの、御言葉によって神様に捧げられたもの、そうやってその生涯に特別な意味と特別な喜びとが与えられるものにぜひしてください、祈っているのであります。 大変有名な御言葉でありますけれども、ローマの信徒への手紙の12章の1節以下でありますが、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。私たち自身を聖なる生贄として神様に捧げること、その信仰を持って、その喜びを持って生涯をこう歩んでいくこと、それが本当の礼拝だ。パウロはそう語っております。一人一人は神様が身元に召す時まで、この世に生かされているものとしてご自分を世に捧げる、そういう意味があるわけなのであります。で、教会として考えれば、世の終わりに至るまで世に属することなく、キリストに属するものとして尊いなすべき務めがあるのであります。第一には、世に属するものではなくてキリストに属するものとしてイエス・キリストを褒めたたえる、すなわち礼拝を捧げ、福音をこの世において明らかにすることが何よりも第一の務めであります。それが教会に与えられた最も大切な意味であり意義であると言っていいと思うのであります。今日は会員総会がありますけれども、前半の歩みを振り返って、今年後半の歩みも決意もぜひ新たにしたいと思うのであります。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、聖なる皆あがめて心から賛美を申し上げます。イエス・キリストは2000年前に人となって現れて、神様とその救いとを明らかにしてくださいました。また私たちにも特別にイエス・キリストを信ずる信仰が与えられて、神様とその救いを、すなわち神様の皆を知るものとされましたことを感謝を申し上げます。どうかイエス・キリストをたたえて、まことの父子聖霊なる神様を褒めたたえるものといよいよならせてください。またそのことによって私たちの生涯に豊かな意味と意義があることを私たちが認めることができますように、信仰を増し加えてください。このお祈りを主イエス・キリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。